ようございます。聖書と福音の時間です。10月からタバコが値上げされました。愛煙家には厳しい話ですが、健康を考えるなら禁煙が良いようです。最近は禁煙もお医者さんに相談する時代。悪いと分かっていてもやめられないのが人間です。これは罪も同じ。自分ではどうすることもできないので、神様に力をいただくのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、僻地で働く宣教師に物資を運ぶパイロットのエッセイを読みました。小さなセスナ機でまともな滑走路も整備されていない奥地に医薬物資を運ぶ働きはとても大切で、また危険な働きでもあります。というのは、着陸するところは大抵は河川敷や原っぱで、そこには穴もあれば石も転がってる。下手をしたら穴にはまったり石にぶつかったりします。一歩間違えば大事故に至ります。そんなトラブルを避ける秘訣が一つあるそうです。それは、穴や石という障害物に目を留めるのではなく、ひたすら滑走空間を注目するということです。問題を見つめると問題に引き寄せられてぶつかってしまうんですね。問題ではなく、飛行機の道に注目することです。これは人生についても同じことが言えると思います。生きていたら様々な穴や石のような厄介なものと遭遇しますが、その時問題で頭がいっぱいになってしまうと、その問題に支配されてしまいます。人が注目すべきは問題ではなく、神に至る道そのものであるイエス・キリストなのです。聖書の中にこんな御言葉があります。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にはいない。これは、救いは神を見上げることによって与えられるという約束です。適用して言えば、あなたのために救い主となられたキリストを見上げるなら、あなたは救われるという呼びかけなのです。なぜキリストを見上げることが救いになるんでしょう。第一に、十字架にかかられたイエス・キリストの中に、あなたのすべての罪の処分があるからです。大きな山火事に巻き込まれた時、人がすべきことは消火活動ではありません。一刻も早く避難することです。しかし、山のただ中で山火事に巻き込まれたなら、逃げることはできません。火の勢いは、人の逃げるスピードをはるかに超えているからです。では、どうすればいいんでしょう。自らの足元を火で焼き払うことです。一旦焼き尽くしてしまった場所には火が近づいてこないからです。焼き尽くされた場所だけが火事の現場で唯一の安全圏なんですね。キリストはあなたの罪のために神の正義の炎で一度焼き尽くされた方です。あの十字架の上で、あなたの罪を背負って、神の審判をたった一人で引き受けてくださったのです。あなたが受けるはずだった死後の裁きは、キリストの中で完了しているのです。キリストの中にこそ安全があるっていうんですね。第二に、キリストの中には死を克服した復活の命があることです。先日、テレビでカリフォルニアの山火事消火のドキュメントが放映されていました。カリフォルニアでは何年かに一回必ず山火事がありますが、人間の居住地に影響を及ぼすのでない限り、いちいち消火せずに放っておくそうです。なぜなら、山火事が新しい命を山に吹き込むことになるからだというんです。山火事になると森の一部が燃えます。そこに今まで差し込めなかった太陽の光が降り注ぎます。さらに 燃えた木々の灰が山の肥やしになって土壌を豊かにしてくれます。さらに山火事によって新しい命が生まれるからです。実は樹木の中には火によって硬い実の殻を焼き払われることで初めて芽を出すものがあるっていうんですね。山火事を前提として初めて生まれ出てくる新しい命があるんです。火事の直後は殺風景な野原が広がるのですが、専門家はそれを荒れ果てた景色とは見ません。新しいことが始まる舞台として見守るのです。キリストの死も同じです。多くの人は十字架で処刑されたキリストに敗北や失敗を見て取りますが、それは浅い見方です。キリストが十字架の上で死んでくださったのは、死ななければできない奇跡があったからです。死んだものでなければ表すことができない奇跡とは何でしょう。復活です。キリストは一度死なれたのは、その死を蘇りによって滅ぼすためなのです。全人類を震え上がらせ、悩みの原因となっている死の問題をキリストは自ら死んで復活することによって解決してくださったのです。誰でもキリストを信じる者は、たとえ死んだとしても最終的にキリストが再臨するときに二度と死なない体によみがえらせていただけるのです。第三に、キリストの中には永遠の天国に至るという希望の光があるからです。心の病の中に冬季うつ病という病気があるそうです。これはうつ病の一種なんですが、冬の間だけ発症するうつ病なんです。冬は気力が湧かず、否定的で疲れやすく、生きるのが辛くて仕方がないのですが、春になると回復し治ってしまうんですね。主に北の国で多い病気だそうです。緯度が高い国では冬になると極端に日照時間が短くなるんですね。昼がとっても短く、夜がとても長いのです。そして研究者たちはこの点に注目し、そしてよく分析した結果、光を見る時間が少ないことに病気の原因があるということを突き止めたのです。実は脳の中にはメラトニンという神経伝達物質があります。メラトニンの分泌が安定していると精神状態も安定するそうです。この物質は健康な人では昼が濃度が低く、夜間は高くなるという規則正しいリズムを描くのですが、冬季うつ病ではそのリズムが乱れているということが証明されているのです。さて、この病の場合、どのようにして治療するのでしょう。なんと明るい光を見つめさせることで治すっていうんです。患者に3000ルクスの明るさの光を毎朝2時間見つめさせると、多くの場合1週間以内に抑うつ症状がなくなってしまうっていうんですね。不思議なことに、この治療法の効果はただ光を当てているだけではダメなんです。漠然と光を当てている、光に当たっているというのではなく、患者自身が意識的に光源を見つめることで初めて効果が出てくるっていうんです。さて、キリストは神から離れて死に怯える人間に光の国を提供する方です。人生の最後に待ち構えているものは死ではなく、死の次に光の国に招き入れてくださる方なのです。このキリストという世の光なる救い主を仰ぐことで、人は闇の中にあってくじかれることなく生きていくことができるのです。ではどうすればいいんでしょう。キリストを自分の救い主として信じ仰ぐことです。信頼することです。心の中に受け入れることです。この方を仰ぎ見て救われるのです。 あなたも今日このキリストを主と信じ、そして受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ノアで闇から光へ。 番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にはいない。イザヤ書45章22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。